キッカジベスのポッドキャスト、アウェイ。さあ、スキップカズイマヤスのポッドキャスト特別編、音楽プロデューサー木崎健二さんに聞くという回でございますけども、今度はですね、いよいよ本当に聞きたかった、沢田健二さん、こちらの沢田健二さんのお話にも触れていきます。そして木崎さんの音楽プロデュースとしてのスタンスなんですけどね、俺がやっぱり思うのは、その今の音楽プロデューサーって全体を見るっていうよりも楽曲についてしか見てないっていうか、だからあれなんだよね、ちょっとアレンジャーに近いというか、プロデュースワークとしてはちょっと木崎さんはちょっと特殊なパターンかもしれない。すべてのことをプロデュースするってことを、今回のね、お話で、多分分かっていただけるんじゃないかということで、いよいよ沢田健二さんのお話なんかにも触れていきます。でも俺これすごいなと思うんですけど、もう1972年のこのアグネスさんの日、もうこれ大ヒット曲ですからね、ひなげしの花。ひなげしの花のエピソードもいいですもんね。すごい。森田浩一さんにちょっと書き直してもらったわけですもんね。
それは違うの。それはね、小さな家何がってやつ。
あ、じゃあ違う歌なんですか。
そう。あれ、ちょっと待って、これアグネスがこんなこと言ってんだよな。
安井和美さんの危険な二人とかも、うん、木崎さんなんですか。1970。
そうな
の。俺この歌超好きなんですよね。
本当。
はい、僕あの作詞を覚えるっていうか、作詞の本で安井和美さんが書いた本があって、それをすげえコピーしてもらって、何百ページって、なんかソニーのに初めて引っかかった時にその本コピーしてもらって、それで作詞って初めてちゃんと。だから安井和美さんすごい好きですね。
安井和美さんって最後は加藤和彦と結婚したもん
ね。はい、奥さんです。やっぱ沢田健二さんに対する特別な思い出みたいなのってやっぱあるんですか。
っていうか、沢田健二さんをやっていろんなことが気づいたことが多かったんで、一番なんか学んだことって特に阿久悠さんと大野さんと沢田健二、
そう、この阿久悠さんとのエピソードもいいですよね。
が一番なんか気づくことがいっぱいある。
でもその沢田健二さんのが、要するにもう何て言うんですかね、完璧に今までになかった日本のスターじゃないですか。その何て言うのかな、まあ、中性的な部分とかもあり、だけど今までのその何て言うのかな、アイドル的なものの要素を全部ぶち壊していくみたいな。まあその侍とかもそうですけど、一曲一曲ごとにジュリーのイメージって変わってくるじゃないですか。あれもトータルプロデュース的に考えるんですか。
で、それは一番すごいのはやっぱ早川さんって人だと、
はい、
あの人が曲できた曲聴いて、
はい、
こういうイメージ、ああいうイメージ。
それはスタイリストさんとかですか。
もともとスタイリストさんだと。
へえ。
それで危険な二人の時はスタイリスト、
はいはいはい、
それからだんだん衣装を考えるようになって、
うんうんうんうん、
それからジャケットも考えるようになって、だからビジュアルトータルにあの人やってて、もともと絵描きだった、絵描く人だった。
へえ。じゃあその人がそのビジュアル面のトータルプロデュース、
うん、
ずっとその考えてて、
うん、
じゃああの TOKIO とかの、
うん、
そのパラシュートみたいな、うん、あれもそう。
そう、コンタクトしたり、
はいはいはい、
化粧したり、
はいはいはい、
全部あの早川さんが考えて
る。だからいわゆるあれですよね、デビッド・ボーイ的なアプローチも沢田研二が一番初めですもんね、
うん、
だからいわゆる沢田研二がいなかったら、本当ちょっと言い方としてはちょっとまた大きくなっちゃうんですけど、いわゆるビジュアル系みたいなものがなかったかぐらいの、
うん、
なんていうんですかね、だから日本のこうトリックスターじゃないですけど、そういう部分とアイドルとしての部分とっていう、すごくないですか、大衆性とマニアックっていう
か、だから
ゲームして
それを早川さんが考えて、それでこんなねもうスターをやるのどうしたらいいって考えた時に、
はい、
やっちゃいけないことをいろいろやってみたみたいな。
へ
え。そこがだからすごいなと思って。でそれはだからあの西城秀樹さんとかだとでその範囲でやってたけど。
ああそうですね。はいはいはいはい。
そんな反社会的なこととか、ダメって言われることをぶつけてった。
だからそれで言うとやっぱ悪友さんとのエピソードも素晴らしいお話ですよね。あの沢田研二さんがちょっとまあいろいろ事件とか起こした時の明けの作詞が勝手に仕上がりだったりとかっていう
とこ素晴らしいですよね。みんなすごかったね。だから悪友さんもそうだったし、あと大野さんもそう。大野さんがこういう曲作ってくださいねって言うと、はい、その真逆作ってくるわけ。
あ、そうなんですか。
そう。
そのじゃあ曲を発注するっていうのは木崎さんがってことなんですか。
でも詞もらってこういうあれだから、侍の時もさ、これハードロックですよね、
はいはい、
そういうの期待したらバラードになったり。
そうですよね、うん、でも今あれしか考えつかない。
それで、で自分はまあ、バラードだけどなんか綺麗なバラードにしたくないなと思って、
はいは
い、そこだけなんかどうしたらいいかって考えてて、で片手にっていうところのリズムはああいう風にしたらいいんじゃないかな。ジャジャッジャジャッ、
はいはい、
ジャジャッ、
あれ
ジャジャッジャジャッジャジャッ、
そうそう、
それまで普通のリズムだった。
あ、そうなんです
か。86の、うん、でもそれなんかたまたま大野さんがバラードにしたから、
ああいうグズが売れる
とバラードだけじゃ嫌だなと思ってそれを思いついたんだけど、それのレコーディング船山さんがアレンジしたのかな、
はいはい、
それでもう一曲なんかの曲アルファスタジオだったと思う、
はい、
でレコーディングしてるので1曲目ですごい時間かかっちゃって、
はいはいはい、
時間なくなっちゃったの。
はい、
それでなんかジャジャジャジャジャジャとかそんなのもやっていられなくなって、
はい、
でもうそのあと何日か後に歌ダビングしなくちゃいけなくて、その後ヨーロッパにヨーロッパプロモーション行かなくちゃいけなくて、なんとかこの歌あげなくちゃいけないと思って、
はい、
とりあえずそのあれリズムボックスでね、あの頃リズムボックスでテンポ決めて、
はい、
それに合わせてドラム田中さんベース誰だったかな、そういう人で撮って、うん、で片手に一度もチッチッチッタッ、
はい、
普通に叩いて、はい、もう全部それで録音すれば歌は歌えるなと思って、
はいはいはい、
それで、
ああそっか、なるほど、
それで歌ダビングの時にジュリーにここ実はこういうリズムに変わるんだけどって言って、ジャジャジャジャでそういう感じで歌っといてって言って、うん、そういう感じで歌ってもらった。
へ
ー、それで
ザザザザってあったら、まあ、ジュリーさんとかめちゃめちゃ歌うまいから歌えると思うんですけど、あれ難しいですよね。
もともとあったら、
うん、もともとあったら
そうなのかな。
あ、多分歌う時にあのインパクトがいいですよね。で
引っ張られちゃうとか、
ね、うん、
だから沢田研二が歌った時は普通の片手にピストル、ル
ですね、
ラララララ、そういう感じで歌ってた。
これはいいですね。
それでまた同じメンバーを同じスタジオに集めて歌とリズムボックスだけ残して、
うわー、
OK が取り直した
んですね、うん、
それみんな緊張して
すごい今なら簡単にできることなんですよ。でも
全部
あの頃だったらね、
生で
おっかないですよね。
そうそれで一発で OK にして
すごい。
で多少ずれてんだけどもしょうがないなと。
でもあの頃の音源の揺れはかっこいいですよ。
揺れてんだよね、
うん、
でみんな揺れてるし、
そう
音程も入れてるしね。
入れてます。でも、ね、それがいいんですよ。絶対。
だからなんかわかんないけど、あの頃って今ほど歌のピッチが悪いのは気にならない。
はいはい、わかります。
だからそれ全部が揺れてんだろうね。
そうなんですよ。で、
シンセがなかったから。
うんうんうんうん。で、あとやっぱ圧倒的にジュリーの歌とか、今聴いてもそうですけど、やっぱリズムですよね、あの人。すごいリズム感だと思います。ああいう歌歌える人がなかなかいない。
ミック・ジャガーが好き。
ああ、ぽいな。確かに。あと、ロッドの雰囲気とかもあるし。
でもなんかこの高校生のとこ聞いたのはローリングストーンズ、
やっぱそうでしょうね、うん、
そっから音楽始まる。
でもこの頃のペースってすごいですね。サムライが1月に出てるんですよ。1978年の1月21日に出てて、で5月21日にはもうダーリング出てるんですよ。これも木崎さんやってますよね、うん、すごいペースですね。
でもレコーディングとかあまり時間かかんなかった。
あ、
生楽器しかないから。
そうだ、
はい、音色決めるとかってそんなにはね。
でもあの感じってもう出ないですね。でもね、すごいな。カサブランカダンディとかもかっこいいですよね。この頃のジュリーは一枚ごとに全然違うんだよな。
あれは好きでした ね。
あの僕はあのオーギャルとかもすごい衝撃でした、うん、なんだオーギャルってと思いました、子供心。でもすごいなこれって思って。
あれがちょっとね、
はい、え、なんか言えなことあるんですか。
いっぱいあるのそれ。
なんすかなんすか、教えてくださいよ。
あのその曲で大野さんから
、大野さんです
ね、
はい、
曲聴いてちょっと可愛らしいなと思った。シモマーソーで、
はいはいはい、
でもうちょっとハードな仕上がりを想像してたの、
はいはいはい、
で言ってみればあのリトルエヴァかな、うん、ロコモーションって曲があって、
あ、はいはいはい、
もうがそのカバーで3人組のバンドなんだっけな、チャラチャラモーションライクアレイオトレイン、
はいはい、カモンベイビーですよね、
カモンベイ、あの後楽園で、
はいはい、
3人組のバンド、
なんだ
っけ、なんだっけな、
ビレッジピープルじゃなくてなんだっけ。ありますね、はいはいはい、
ハードな、
はいはいはい、
ああいう感じの歌で歌ってほしい。チャラチャラモーションライクアレイオトレイン、Come on baby,
do the
love。 歌ってもらいたかったんだけど、うんうん、Oh ガルガルガルガル、
もうまさにハンドクラップ。
それでなんかうまくそういう風に伝えられなかったのと、うん、もしかしたらギターがもっと歪んでるギャーっていうのがうまく入ってたらそういう風に歌ってくれたのかもしれないんだけど、わかんないんだけど、それでジュリーももうこれプレスしてるのに、
うん、
この曲出したくないっていう、
そうなんだ、
話になってマネージャーの人から連絡来て、はいはい、ちょっと話してくれるって言われて、はい、それで、うん、全員集合っていうのを、
はい、
渋港でやってるところに来て、
ああ、それドリフの全員
集
合、そう、はいはいはいはい、
そこで行って待ってた、はい、でリハを終わってきて、いい曲だと思わないんだけど、だから出したくないと。
そんなことがあったんですね。
歌っちゃってるし、もう工場入っちゃってるしとか思って、で、いや、いい曲だと思いますよ、
はいはいはい、
自分で言って、
はい、
でまたそこでなんかまたリハ行って戻ってきた、同じくで3回目くらいで戻ってきたときに、いい曲と思わないけど、
うん、
これがすごく売れたらそれはそれで価値が出る、
うん、
って言われた。でキーがこれ売れるって保証してくれる、 出してもいい。
おー、いい話ですね。
売れます、売りますって言ったの。
はいはいはい。
言って出たんだけど、自分はまあ申し訳ないなと思って、思った風な成果がなかったなって思ってたんだ。
いや、きっちり売れてますよ。
え、
ちゃんと5位ですよ。だから全然売れてる。
そのぐらいじゃダメだったんだろうね。あ、でも後々本人は売れたと思ってると、
はい、うん、カサブランカダンディと貼ってます。
本当、
はい、だから
それで、うん、最近なんかあの歌い方が思ったようにいかなかったなと思って、うん、バックビートっていうのをずっとあれした時に、あの歌聴いたら表乗りだった。ギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャル、
まず、まずもですけど、でも全然それでもなぁ、納得しちゃうけど、わかりますよ、でも言いたい。
だから、チャガチャガ、モーションライクレイルトレイナー、ああいう風なノリで歌ってれば、自分はもうちょっと納得したし、もっと売れてたんじゃないかな。可愛くなりすぎちゃった。
さあ、というわけでね、ございましてですね、スキップカーズ今泉のポッドキャストでございますけども、いや、今日はね、本当に大ギャルの話がちょっと聞けて、よかったですね。で、木崎さんの言ってること全てをね、理解する必要はないんですけど、やっぱりね、みんなね、こう生活する中で何かヒントが転がってますよ、木崎さんの話って。ということでですね、皆さんぜひとも来週もお楽しみに。